牧ひろかがお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワーク。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカ・ニューヨークとつなぎます。マンハッタンのフラワーズアップタウンスタジオからジャーナリストの佐藤めぐみさん呼んでみましょう。佐藤さん、
Good afternoon. This is Megumi Sato reporting live from New York City. How are you, Maki-san?
はい、元気にしてますよ、佐藤さん。
ニューヨークも4月になりました。
はい、こちらも春を迎えてます。
ね、こっちもね、ちょっとずつ暖かくなってきましたね。
そうですか、う
ん。いい感じになってきましたね、うん。夜はまだちょっと寒いですけどね。
そうです
ね。はい。そしてね、このところ、ニューヨークから日本の皆さんを応援するレポートを毎週のようにお送りしていますが、
はい。
もうね、ニューヨークではまだまだ、こういう支援の募金とかイベント毎日のように続いています、うん。でね、今週月曜日の夜には、ニューヨークのランドマークね、ニューヨーク一高いビル、エンパイアステートビルディングが赤と白、うん、ね、国旗の色にライトアップされたんですよ。
はい。
もうこれはね、ニューヨークと、うん、日本の友好の印ですね、うん。そして被災した日本の状況をもっともっと知ってもらいたいというメッセージも込められていました、
はい。
このライトアップはね、ニューヨークだけでなく世界7カ国の高層ビルやタワーで、うん、行われたんでね、それ聞いた方も多いと思いますけどね、はい、なんか素敵だなと思いましたね。
嬉しいですよね。
ね、うん、そしてね、4月に入ってやっぱり世界はね、日本だけじゃなくて新しいフェーズに入っています。
はい。
メジャーリーグが開幕してたんですよね。ね、ここでもヤンキーズはじめ開幕戦では日本のために黙祷も捧げられました。
はい。
ね、で、まあ、そうかと思えば、今週月曜日にオバマ大統領がね、2期目への出馬を発表したとね、
はい、
いうことで、次の大統領選まで、あと、たったの1年半なんですね。たったのっていうかね。
1年半。
まあ、あっという間にね、経ってしまうのでね。まあ、そんな感じで世界が動き続けているわけなんですが、
はい。
そんな中でね、今日はそんな世界の動きに連動しているアメリカの子どもたちの活動を紹介します。
はい。
アメリカの子どもたちが今やってること、
うん、
何でしょう。折り鶴を折ってるんですね。折り鶴、はい、折り紙で、でね、これただの折り鶴じゃないんですよ、
はい。
鶴を折ることで日本のためのチャリティー募金にもなってるんです。
うん。
ね、一体どこにやってるんでしょうか。
はい。
ね。折り鶴で募金っていうね、うん、今日はそれをレポートしたいと思います。
はい、それでは佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。 It's 3:09 a.m. Early Thursday morning here in New York City. Weather tonight: light rain, 42 degrees going down to 42 degrees before sunrise, and tomorrow's high will be 52. Ooh, it's gonna be a little warmer. It's Fahrenheit, of courseチャリティやボランティア、言葉の定義はいろいろですが、要するに助ける、時には助けられる。その動きを通してコミュニティが結びつき、人が成長する。ね、また自分が成功したら感謝を込めてコミュニティに返すというフィロソフィーがアメリカには強くあります。そしてね、例えば地域のためのイベントを開きたいなんて時に、でもお金が足りないからどうしよう、なんて時はですね、お母さんや子供たちが一緒にクッキーやケーキを焼いて売るベークセール、これとても人気があります。まあ、こんな感じでクッキー1枚でも誰かの役に立つことができる。だから同じように折り鶴1個でも日本を助けることができるという運動がこれです。折り鶴を折ってそれをあるオーガニゼーションに送るだけで1個につき2ドルが日本の被災地のために寄付できるんです。このプロジェクトを立ち上げたのは Do Something というノンプロフィットのオーガニゼーションで、その目的は青少年のボランティア活動をもっと盛んにすること。全米の青少年のボランティアをコーディネートしたり、必要な資金を調達したり、時にはその調達の仕方を教えたりというね、まるでボランティアの学校みたいなオーガニゼーションなんです。1993年の立ち上げからこれまでに200万人以上の若者が Do Something を通じてボランティアに関わってきました。大企業やセレブも活動を応援しているんですね。そして今回の震災直後に立ち上がったプロジェクトが Paper Cranes for Japan、 日本のために折り鶴を折ろうというものです。さあ、プロジェクトを立ち上げたベッツィ・ファーストさんに聞いてみました。
The campaign that we're doing right now is called Paper Cranes for Japan.
災害の情報が入ってきた時、私たちで何ができるか考えました。子どもたちの日本を助けたいという願いをどうやって世界の他の子どもたちとシェアし、同時に形にできるかを考えたんです。そして千羽鶴を思いついて、すぐに Facebook で募集しました。
Share their wishes with other kids around the world, and that's why we went with Facebook.
その呼びかけにすぐに全米の、そして世界の子どもたちや学校、先生が反応してきました。
We have probably almost all 50 states represented by now.
今の時点でアメリカのほとんどすべての州の学校や子どもたち、外国ではルーマニアやアフリカ、去年地震で大変な被害を受けたハイチからも7つの学校が参加しています。日本から参加してくれている学校もあります。 Facebook のページには見事な千羽鶴の写真がたくさんアップされています。先週の時点で2万個以上が集まって、まだまだ続々と集まってきているそうです。目標は千羽鶴100個、10万個の折り紙で目標額は20万ドル、およそ1800万円です。お金を出すのは、バーザーズ・ファミリー・ファウンデーションという基金です。このお金、実際にどんなふうに使われるのか聞いてみました。Architecture for Humanity というノンプロフィットオーガニゼーションを通じ、災害時の復興、特に建物の建築に役立てられます。建物が完成した後には、作った千羽鶴をそこに飾ってもらいたいと思っています。このアーキテクチャー・フォー・ヒューマニティというのは、災害や戦争などの被災地の再建で家や学校などの建築に必要な建築家を派遣しようというノンプロフィットオーガニゼーション。1999年、コソボの戦争難民の仮設住宅の建築のためにスタートしました。彼らの働きで作られた住宅やビルディングは、今世界で70万人の人が住んだり利用したりしています。子どもたちは今再建された建物とそこで暮らす日本人の姿を思い浮かべながら、慣れない手つきで一生懸命折り鶴を折っているんです。ところで折り紙の折り方はサイトに行くと載ってるんですが、それにしてもなんでこんなに折り紙や折り鶴、千羽鶴のことをアメリカ人がよく知ってるんでしょうか。アメリカの小学校で多くの子どもたちが読む本に、貞子と千羽鶴という作品があります。これを読んで私も含めアメリカの子どもたちは折り鶴と千羽鶴について学びました。この作品は広島に実在した被爆者の少女佐々木貞子さんが白血病で亡くなるまで折り鶴を折り続けた、そのストーリーをアメリカ人の作家エレノア・コアが1975年に出版、今でも広く読まれているんですね。アメリカ人と日本人の気持ちはここでも強くつながっていました。今日はアメリカの青少年のためのボランティア機関 Do Something が行っているプロジェクト、折り鶴を折って被災地の家や学校の再建に役立てようというチャリティーをご紹介しています。この Do Something なんですけども、他にもさまざまな活動をしていて、例えば読み終わった本を集めてハリケーンカトリーナで被災した図書館を復興させようなんていうのもあるんですね。プロジェクトリーダーのベッツィさんと話していて痛感したのは、世界で起こっているどんな災害も戦争も貧困も助けを必要としている人たちがたくさんいるという意味では同じだということです。
Yeah, we're seeing what's happening around the world in real time, and there is no way
今の時代世界で起こっていることはメディアやネットを通じてリアルタイムに生々しく伝わってくる。子どもたちはそれを受け止め、とても前向きな気持ちで何かしたいと思ってネットなどのツールを使って大きな動きに広げていくんです。私はそんな若者を信じている。彼らは人を助けたい、そのために自分も何かしたいと思っているんです。今の日本はもちろん世界中で人の助けを必要としている人が本当にたくさんいる。そういう人たちのことを常に考えて行動していくような新しい若者の世代育てること大切ですよね。そしてこうした辛い出来事があるために世界中の私たち少しずつお互いにつながっていく、 そしてつながることで少しでも苦しんでいる人が癒されて世界中の戦争や争いが減っていくことを若者たちは信じて行動しているんですね。私たちもそれを信じて頑張っていきたいと思います。マキさん、
なんか今回の震災で私には何もできないってこう嘆いてばかりじゃなくて、とにかくできることをやっていこうって改めて思いましたし、その祈りっていうのが届けばいいなって本当に思いますね。
そうですよね。それでね、本当に世界中の人たちがいろんなことを今日本のためにしてくれているから、
はい
ね、今度また時間がたったらね、それを世界にまたお返ししたいですよね。
うん、そうですね。そうやってつながっていきたいですよね。
ね、
佐藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。